それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日は新約聖書ローマ人への手紙8章28節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書後半の277ページ下の段です。ローマ人への手紙8章28節お読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。それでは万事を益にというテーマで諏訪部先生にメッセージを伝えていただきます。
皆さんおはようございます。もう一度ご一緒に御言葉を開きましょう。ローマ人への手紙の8章の28節であります。もう皆さんはこのお言葉はですね、聖書を開かなくても暗唱聖句として頭の中に入っておられると思いますので、もう一度ご一緒に読んでみましょう。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益としてくださることを私たちは知っている。私が初めて教会に、キリスト教の教会に行ったのは19歳の頃でした。その当時私はですね、東京に父の大変仲のいい友人が服飾デザイナーとして活躍しておりました。服飾デザイナーって言いますのはですね、この要するに図案、特に女性の皆さんがですね、着ていらっしゃる洋服の生地の柄ですか、その要するに図案作家ですね。そのデザイナーのもとにですね、私は見習いとして住み込みでそこで勉強しておりました。でまだ東京に出て間もない頃ですので、友達もいなくですね、ちょっと仕事は、自分に合っていて楽しいなと思いましたけれども、友達がいなくてつまらないなと思っておりました。ちょうどその頃ですね、田舎の母から手紙が来まして、教会に行ってみたらどうか、そしたらきっと良いお友達ができるのではないか、そういうことをですね、手紙に書いてきました。もちろんですね、その当時母は教会に行っておりませんでした。クリスチャンではなかったのであります。ただですね、私たちの田舎の町にですね、非常に古い教会で牧会しておりました婦人牧師ですけれども、その方がこの私との血はつながってないですけれども、遠い親戚の方なんですね。遠縁といいますか、その方が教会を牧会しておりました。ですから時々ですね、子供の頃私も母と一緒に遊びに行ったことはあります。でも母もですね、別にキリスト教に関心を持って、聖書にキリスト教に関心を持っていたわけではないのですけれども、そういう関係でですね、教会というものをちょっと知っていたようですね。で私に教会に行けばきっと良い友達ができるのではないか、教会に行ってみたらどうかということを手紙で書いてきました。たまたまですね、私が住み込みで住んでおりました東京の中野区の上高田というところでありますけれども、そのデザイナーの先生のすぐ近くにですね、シオンの群れ単立シオンの群れキリスト教会という教会がありました。そこにですね、私は行ってみました。初めて 教会のその集会にも出ました。初めて聖書を開きました。でですね、もちろんあの母が言っている通りですね、大体同じ年配 の, あの方々もおりましたので、あの友達もできてですね、まあ、大変の楽しい教会生活をあの過ごしておりました。何年かはですね、で数年後にですね、私はですね、この一つの病気、神経症、一種の神経症ですね、具体的に言いますとこの躁うつ病にこのかかってしまいました。まあ、今日で言いますならばですね、今日ならばですね、うつ病などというのはこのあまりにもこの一般的で珍しくない病でありますけれども、その当時あまり聞いたことがないなかったんですね。私の場合は特にですね、単なるうつ病じゃなくて典型的な躁とうつのその繰り返しなんですね。本当にですね、この気分のいい時はですね、もうそれは言葉で表すこともできない。おそらくあのどんな強いこの薬、あの麻薬を使ったとしてもですね、あんなにこの高いところまでは気分が上らない。それくらいですね、もうそれは何とも言えないこのエクスタシーに浸るというんですか、もう天に昇ったような気持ちになります。ところがその反対にこの落ちてしまいますと、もうそれはですね、何とも言葉では表すことのできないこの苦しみであります。本当にあれはですね、まあ、体験した方でないと分からないと思うんですけども、その苦しさといったらですね、この聖書の黙示録の中にですね、この地獄の苦しみ、硫黄の煙が何とかって書いてありますけども、そんな程度はですね、このもうな子供の遊びみたいなもんです。本当にですね、この苦しい状態がしばらく続く。それでまたしばらく続く、あの苦しい状態が続くとまた良くなる。要するにその繰り返し、波があるんですね。そのようなですね、あの病気にあのかかってしまいまして、そうなりますとですね、確かに教会には日曜日になると当たり前のように教会に行きます。しかしですね、牧師先生の説教を聞いても何の意味がないんですね。私の心に何も触れてこない。牧師先生の話がですね、この辺をずっとここに通り過ぎて後ろに消えてしまう。なんかあの大人に聞かせる聖書物語、そんな程度にしか聞こえてこないんですね。時にはですね、不平の思いを抱くことができました。先生は私の心に、私の問題に触れるようなことを何も話してくれない、そういう不平を抱きました。もう考えてますと、まあ随分わがままですよね。自分の問題、自分の苦しみに助けになるような理解するようなことは何も言ってくれない。それはまあ一種のわがままでこのありました。で、あの精神科のカウンセラー、あの病院にもこの行きました。カウンセリングを受けました。で、薬をそこでいただきました。その時からですね、このあらゆるこの薬を飲みました。家がもともと子供の頃から薬の店をやっておりましたので、どちらかというと薬が好きな方だったんですね。でもう手当たり次第、睡眠薬から、精神科の先生からはこの抗うつ剤をいただくんですけれども、抗うつ剤、睡眠薬、精神安定剤、それから風邪薬、鎮痛剤、もう手当たり次第ですね、飲みましたけれども、何を飲んでもダメですね。抗うつ剤なんか全然効かないんですね。まあ、最近はですね、非常にこの優れた抗うつ剤ができていると言われております。私もですね、2、3年前その非常にこのよく効く優れた抗うつ剤と言われているものを飲んでいましたけども、全然効かないんですね。だいたいですね、この 人間がうつ病を治す薬なんかできるわけはないのであります。神様だって治すことができない病気をですね、どうして人間の力で治すことができるでしょうか。まあ、一時的にはある程度自分の心をごまかしてですね、ある程度なんて言いますかね、ある程度この安定させることはできますけれども、根本的にその病を癒してしまうということはほとんど人間の力ではこの不可能ではないでしょうか。でそういうわけでありましてですね、仕事も最初の服飾デザインの仕事もですね、ちょっと自信を失ってしまってそこを辞めてしまいました。でこの教会のメンバーの一人である兄弟、役員をやってらっしゃったんですけれども、その方がですね、事務用品のホールセールの会社を経営しておりました。そこに就職してですね、約 5,6 年そこで仕事をしました。ほとんどこの事務用品、要するに文房具ですね、ノートとかボールペンとか鉛筆、その事務用品の配達の仕事をこのしておりました。車で配達しておりましたけれども、本当にですね、この具合が悪い時っていうのは運転が怖いんですよね。でもいちいちそのことをですね、社長に言うわけにいきません。見た目は何でもないわけですね。あ、諏訪部さん、今日なんかあなただから調子悪いんですか、なんか随分この具合が悪いような感じですね。そんなことを言ってくれないんです。誰もわからない、外から見たらわからない。でも実際具合悪い時というのは運転がすごく怖いんですよね。ですからよく事故も起こしました。出会い頭の事故とか、ちょっと小さな子供をこのちょっと引っ掛けた、ちょっと軽い程度ですけど、そんな事故も起こしてですね、本当にその時はこの辛かったですよね。なんで神様はこの時守ってくれないんだろうか。まあ病気を癒してくれるくれないは別として、こういうこの自分が弱い状態、弱った状態、本当に自分がこの助けを必要としている時に、なんで神様は私を助けてくれないんだろうか、なんでこの守ってくれないんだろうか、そんな不平の思いをもこの抱いてこのしまいました。でもですね、この幸いなことにですね、この次第にですね、その層とこの層と鬱の波のこの差がですね、少しずつこのなだらこの安定してきてですね、そんなに初期のほどそんなに極端にこの上がりもしないし、そんなに極端にこの落ち込むもしないような状態に、この自然にこのなっていきました。でやがてですね、私もですね、この教会生活約この10年ぐらい続けた頃、この牧師伝道師の道を目指して、この、まあ、いわゆる教会ではこの献身の道といいますね、自分の、体を、自分の全存在を神様に捧げて、福音のためにこの生涯を捧げていく、そういう生き方ですね。そういう生き方をこの選んで、で神学校にこの入りました。まあでも私の場合はですね、何とかしてこの素晴らしい福音を一人でも多くの人々に伝えたいという、そういう気持ちは全くありませんでした。そんなにこの福音がですね、キリスト教の福音がそんなに素晴らしいものだとは思いませんでした。でも何とかしてこの福音をもっと知りたいという気持ちはありました。もっと福音の真理を、もっとイエスのことを深く知りたい、もっとこの勉強、聖書を勉強したい、そういう気持ちがあったので、そのために私は神学校にこの入りました。でちょうどですね、神学校に入るちょうどその頃ですね、教会のこの一人のこのメンバーが、一人の兄弟がですね、私に一冊の本を紹介してくださいました。私より後から教会に来た方であり、 また年齢的にも私より若い方でしたけれども、一冊の本を諏訪部さん、これを本を読んでみてください、一冊の本が渡されました。それはこのドイツの神学者でヘルムート・ティーリケという方があります。もうすでにですね、この世を去っておられるはずですけれども、その方が書いた神の沈黙というタイトルの本でありました。いわゆるこの説教集ですね。私はその説教集を読んでですね、非常に大きな衝撃を受けました。こんな説教があったのか、こんな福音の理解の仕方があったのかという、非常に大きな感動をこの受けました。特にそのヘルムート・ティーゲという方はですね、このイエス・キリストが人間と共に苦しむ、人間の苦しみを共に担ってくださる、つまり人間の死と苦しみにおける連帯性、それをこの非常にこの強調する方であります。私は貧しい、しかしこの兄弟はもっと貧しい、私も死の苦しみに遭うのだが、この兄弟はもっと深く死の苦しみを味わってくださった。この兄弟というのはイエスのことです。イエス様のことです。私は貧しい、しかしこの兄弟イエスはもっと、私よりもっと貧しい、私も死の苦しみに遭うのだが、イエスはもっと深く死の苦しみを味わわれた。私はしばしば神から見捨てられたと感じているけれども、この兄弟は、このイエスはもっと激しい捨てられた苦しみを耐え忍ばなければならなかった。そして私が最も暗い時に、最も苦しい時に叫ばなければならなかった、その苦しみの叫び声よりももっと大きな声で、あのゴルゴダの暗闇の中で叫ばなければならなかった。イエスが私たちの人間の苦しみを共に負ってくださる、苦しみと死と苦しみにおける連帯性ですね、このことをですね、私たちはイエス・キリストの十字架の意味を知ることによって、そのことをこの知ることができます。人間の苦しみ、人間としての、人間であるがゆえのこの死の苦しみ、それを限界のギリギリの果てまでもですね、追ってくださる、そしてさらに共にいてくださる、それが神の御子イエスであります。そしてさらに神はこのイエスにおいて私たちの苦しみを負ってくださった、私たちの死の苦しみを神様自らが負ってくださった、このようなですね、ことをヘルムート・ティーレカの説教で私は教えられました。そしてこれがですね、私のこの福音理解の方向づけをしてくれたのが、このヘルムート・ティーレカのこの説教であります。このただ単なるこの教理教条主義的なこの福音理解、このもちろんですね、このあの罪も許された、この罪も許されました、これもやめることができました、あれもやめることができました、もちろんですね、それはそんなことはどうでもいいということじゃないんですけれども、それよりももっと別の、もっとこの広い人間存在という地平の上に立った存在の深みの中でこの福音を理解していく、こういうこの姿勢がこの大切であるということを、この 教えられました。ただ単なるこの教理教条主義的な、もう初めに答えありき、初めに結論ありきという、そういう枠の中にこのはめ込まれてしまうのではなくて、もっと広い福音理解というものが必要であるということをこの教えられました。確かにですね、この人間のこの理性というものはですね、物事すべてのですね、定まっているこの本質というものをこの普遍化し、この概念化し、一般的な概念として捉えることができます。この椅子はこれこれこうである、このそれは、そして犬はこれこれこうである、そのようにこの概念化して捉え理解することができます。それはですね、品物とか動物は、人間以外の動物はそのような概念思考によって捉えることができるかもしれません。しかし人間はどうでしょうか。私たちここに個々の人間一人一人の、現に今ここに存在している一人一人の人間をですね、そのようなこの普遍化された一般的な概念で捉えることができるでしょうか。そういう枠の中にはめ込んでしまうことができるでしょうか。できないのであります。そういう枠から外れてしまうのであります。これはですね、人間理解においても神様を理解する場合にもですね、同じようなことが言えるのではないでしょうか。したがって先ほど申し上げましたようにですね、私が病にかかった頃のですね、牧師先生の話というのは、なんかみんな私には関係ない、そのですね、この枠から外れてしまうんですね。でもですね、この神学校にこの入って、まあ、大したお勉強を私はあまり熱心にしなかったんですけれど、それでもですね、この神学についてこの学ぶ、その学び方、まあ、どんな本読んだらいいんだろうか、どういうことを本当にこの問題意識を持って考えたらいいんだろうかというようなことはこの教えられました。でですね、神学校の学びが終わりました。まあ、大体ですね、この神学校を卒業しますと、そのようなこの献身者は、あくまでもこの教会組織の中でインターンとしてどこかに使わされているとか、あるいは伝道師、あるいは副牧師の立場で教会にこの使えて教会に奉仕するのでありますけれども、私はそういうことをですね、しようとはするつもりはならなかったんですね。で私はこれから教理に帰って、教理の人々に福音を伝える、教理伝道をしますという、そういう口実ですね、本心からそんなこと言ったわけじゃないんですけれども、そういう口実で母教会から離れて教理に帰ってしまいました。で教理ではですね、母が一人で、その当時ですね、この一人の姉も妹も結婚して家におりませんでしたので、母と私が二人であります。で私もですね、この役員販売業 この資格を、営業許可を売るためのこのライセンスが必要なんですね。それをこの取って、母とこの2人で店をやっておりました。まあ、教会にはこの行ってこのおりましたけれども、まあ、その当時の信仰生活っていうのは本当にもう形だけのもので、まあ、母と2人で店をやっていれば、まあのんきに気楽に生活ができたわけなんですから、まあ、そんな調子でこの平凡な暮らしをしておりました。でちょうどその頃ですね、この富士宮の、私と母が行ってた教会じゃないんですけれども、他のこの教会、まあ、どちらかといいますとペンテコステ系の教会ですね、その教会の中でこの問題が起きて、牧師先生とこの信者の間にこの問題が起きて対立して、このある一部の方々がグループがこの教会を出てしまったんですね。 そのようなグループの方々からこの私に誘いがかかったわけであります。佐々木さん、私たちはこれからもう今までの教会出てしまって、どこにも行くところがありません。できたら佐々木さん、私たちと一緒に教会をしてみませんか、どっか教会を作ってみませんか、このそんな誘いを受けました。私は決してですね、このペンテコステの信仰じゃないんですけれども、でもまあどういう形の教会であろうが、どういう信仰のスタイルを持った人たちであろうが、やっぱりこの福音は福音であって、そこで私なりに自分が今まで理解したことをこの人々に語っていけばよいのではないか、そういう教化的なですね、ペンテコステ派とか純福音派とかバプテスト派とか、そういうことにこだわらないで自分なりに福音をこの語っていけばよいのではないかという思いになってですね、そしてこの富士市という私の家の町が富士宮市、その隣の富士市というところでですね、この一軒のこの古い家を借りて、そこを教会に改造して、そこで教会伝道牧会を始めました。まあ、その時もですね、このかなりこの楽しい経験を しました。で、約そこで 4,5 年富士で伝道牧会をしておりました。その後こちらに来たんですよね。で、こちらに来てやはりこの日本人の方々に呼びかけて教会を始めて約 5,6 年、足掛け10年ですね、10年伝道牧会をしましたと言っても、それは名前だけであります。本当にですね、牧会者ら牧会伝道まともな活躍をしたわけではないのであります。もちろんそういう能力もありませんし、大事ですね、この一人でも多くの人々を集めて、この教会を大きくして盛り上げて、そういうこの関心興味は全く私はないのであります。まあ、そしてですね、そういうわけですから約 5,6 年教会をやった後ですね、日本にこの事情があって帰ってしまいました。そして約日本でやっぱり 5,6 年ですね、 5,6 年生活した後こちらに戻って、一昨年、去年の夏だったでしょうか、一昨年ですね、そして日本に、去年ですね、で、その去年の9月に初めて田辺さんと出会って、田辺さんといろいろお話しして、その時ですね、ぜひ一度教会でメッセージをしてくださいということをですね、頼まれてたんですね。私もその時ですね、思い切ってはっきり断ればよかったと思うんですけども、引き受けてしまったんですね。で、その後ですね、こうして時々田辺さんから声がかかって奉仕させていただいているわけでありますけれどもですね、でも今日のお言葉ですね、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益としてくださる。私はですね、自分自身の問題、自分自身の悩みがどうしてもですね、福音と御言葉と結びつかないですね。私はですね、この一つの大きな問題を書いております。たった一つの問題、唯一の悩みであります。それはもちろんこの病気にも関係してるんですけれども、それはですね、今までこの人に話したことはなかったんですね。家族にも、もちろんその時その集まった教会のメンバーの方々にも 話したことはありませんでした。別に話したからといってですね、それが福音の証になるならば、それによって人々を励まし、人々の徳を高めることができるならば、それは話してもいいと思うんですけれども、私の問題はそうじゃないんですね。でしかもですね、あんまりですね、自分のこの問題をこの露骨に話す、なんか露出症的なこのことはですね、私はこの控えなければいけないと思っておりましたので、誰にもこの打ち上げたこともなければ話したこともありませんでした。そして先ほど申し上げましたように、私の問題がこの神様のお言葉とイエス・キリストの福音とうまくこうぴったりと結びついてくれるならばいいんですけれども、そうではないのにですね、そのようなことを何も話す必要はない、そう思っておりました。でもですね、最近私はこのローマ人への手紙のこの8章の28節のですねお言葉をですね、よくこの瞑想をよく考えております。そうしますとですね、何か私のこの問題とこのイエス・キリストの福音、このローマ人への手紙のこのお言葉、これをですね、この一つにする結びつけるですね、なんか線がですね、かすかにこのなんか見えてきたような気がするんですね。そういうことですので、あえて自分の誰にも語らなかった悩み問題をですね、今日すでにそれを話してみようかなと思っておりました。私のですね、たった一つの問題、唯一の問題はですね、この生きることもできなければ死ぬこともできない、はっきり言うと私の問題は自殺ができないということが最大の問題なんですね。本当にですね、これは私の苦しい問題なんですね。もう死にたくて死になくて本当にどうしようもない、今この場でもですね、死んでしまいたいと思いながらですね、それができない、本当にそれは私にとってはこの苦しい問題なんですね。よくうつ病にかかった方がですね、精神科のカウンセリングを受ける際に必ずですね、精神科医はですね、あなたはこの自殺の経験があるかということを聞きます。でも私は聞かれたことがない。ということは、お医者さんから見てもそんなにひどいようには見えないからでしょうか。本当にそれがまた辛いんですよね。誰も理解してくれない、誰も同情もしてくれない、お医者さんもわからない。それで最後のたった一つの残された逃げ道すらも閉ざされてしまう、自殺からも見放されてしまった。本当にこれはですね、もうどうしようもない、本当にどうしようもない、どうしようもない、それしかないんですね。この半殺しの状態で、虫の息の状態でほったらかされて怒ってるはですね、本当にこんな嫌なものですね、辛いものですね。いっそのこと生かすか殺すかどちらかはっきりしてもらいたい、本当に神様が憐れみのある方ならば、本当に神様がこの私の苦しみを理解しておられるならば、私を救ってくれるならば、一思いにですね、何とかしてこの苦しまない方法で私の命を取ってもらいたい。そして最後に家族にもですね、このにっこり笑って感謝とお詫びの言葉を残して、この本当にこの楽に安らかにこの世を去りたい。神様が本当に憐れみの神であるならば、本当に神様はですね、私の理解、苦しみを理解してくれて私を救ってくださる力があるとするならば、そうしてくださってもいいのではないか。ついですね、本当に苦しい時にはそんなことをこの考えてしまいます。 そしてですね、そういうこの深刻な時にはですね、神様の愛、神様の恵み、そんなものどうでもいい。イエス様がこの私のために死んでくださった、うん、だからそれが何だっていうの、何だっていうの、それがどうしたっていうの、そんな程度になっちゃうんですね。もうこの信仰とかお祈りなんて、もうそんなものはもうどうでもいい。人間というのはですね、このある程度まではですね、ある程度のこの問題、苦しみの中にあってはですね、苦しい時の神頼みではないですけれども、やはりその神仏にすがることをします。でもある限界を、ある一線を過ぎるとですね、もうそういうことはしません。かえって神を否定する無神論に走ってしまいます。あるいは神を呪う、神仏を呪う、そういう道に行ってしまいます。ですからですね、本当にこの苦しい時にはですね、何も支えるものはない。まあそれが苦しみとか絶望 というものでしょうけれどもですね、でもですね、この最近このローマ人への手紙の8章の28節のお言葉でですね、この新たにですね、この教えられたことがあります。それは、神は神を愛する者たちと共に働いて、どうか皆さんこの神を愛する者という言葉にこの注意してください。神様に愛されている者たちと共に働いてではなくして、神を愛する者と共に働いて万事をエフィトする。私たちはですね、教会の門をくぐったその日から今日に至るまで神の愛を聞かされております。神は愛である、神は私たちを愛しておられる、神はあなたを愛しておられる、もう耳にタコができるほどそのことは聞いてまいりました。でもなぜかその割にはお互いにと言いますか、私自身は本当にこの神の愛に生かされているだろうか、ましてや万事が益となる、そういう様を本当に見ているだろうか、一体何が足りないんだろうか。これほど私だってイエス様の十字架の意味を理解し、神様が私をどんなに愛しておられるかということをよく分かっている、これだけ理解してもなお何かが足りない。何が足りないんだろうか。皆さんいかがでしょうか。何が足りないんでしょうか。何かが欠けている、たった一つですね、欠けているのがあります。それは人間であります。人間が神を愛することが欠けているんですね。愛されることでは人間は、愛されることだけでは人間は救われないのであります。神を信じる者も信じない者も、未信者も信者もですね、同じように神様に愛されております。そしてもし滅びゆく人々がいるとするならば、そのような人々は愛されながら滅んでいくのであります。本当の意味で救いとは何でしょうか。あなたはどのように考えておられるでしょうか。よく私たちはですね、私はイエス・キリストを信じて救われました、あるいはあなたは救われていますか、救いの確信を持っておられますか、そういうことを言ったり聞かされたりします。でも本当のところ、真実な意味の救いとは何でしょうか。それは愛するということであります。愛されているということではない。もちろんそれは当たり前のこと、まあ当たり前と言いますと神様に大変失礼ですけれども、当たり前のことであります。パウロだってそれを前提にして言ってるのであります。ですからこのところで 神様はどんなに私たちを愛されているかという説明はしておりません。それは前提として言っているのであります。イエス・キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されたのである。私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。もうすでにですね、聖霊によってあなたの心に、私の心に聖霊によって神の愛が注がれている。今さら求めるべきことではないのであります。今さらそういうことを求めたらあなたはそれですね、それは持っていない、それは否定することであります。すでに今一人一人に聖霊が注がれて、聖霊によって神の愛が注がれている。だからそれによってその愛することができる可能性を私たちは持っているわけでありますから、それによって神を愛する、神を愛するならば、神を愛する私たちと、私たちと私たちを愛する神が一つとなってお互いに協力して、愛働いて、共に働いて、万事が益となる。パウロはこのことをこの言っているのでこのあります。私たちは愛することができる。私はダメだ、私はもう何もできない、もう何もかもおしまいだ、そういう絶望状態の中にあったとしても、なお一つ、たった一つ残された可能性がある。それは愛することのができるという可能性であります。神を愛する。皆さん、この神を愛するという、その神という言葉はですね、この全体性のシンボルという意味で理解していただきたいのであります。もちろん神を含めて人間、すべての人間、非造世界、作られたすべてのもの、すべてを含むのであります。ですから神を愛するということは、神と他者を、人々を、隣人を、他者を愛すること、世界を愛すること、神が作られたすべてのものを愛することであります。愛ということを言いますとですね、私たちはとかくこの男女の恋愛感情とか、友人とのこの友人愛、親子の愛、あるいは動物を愛する、犬や猫を愛する、みんなですね、それは愛することによって何か自分にですね、心地よい気持ちを与えてくれるからではないでしょうか。あ、この愛しい思い、子供を思う、本当に子供がこのたまらなく可愛い、愛しい、そういうこの思いですね、可愛らしい、この好きになったですね、この男性、好きになった女性、この見て本当にこの素敵だな、綺麗だなという、そういう心地よい思いをですね、私たちに与えてくれるもの、それが私たちは愛であると理解しているのでありますけれども、この神を愛するこのということはですね、もっとこの理性的なことであります。つまりこの肯定と受容ということであります。すべてのものを無条件で肯定する、ノーと言わない、イナと言わない、すべてはしかりという、認める、肯定することであります。無条件の肯定。そしてこの絶対的な受容、やはりこの無条件の、あれはいいけど、あれはいいけど、これはダメ、これだけはどうしても受け入れることができない、この人だけはどうしても受け入れることができない、この人だけはどうしても許すことができない、そうではなくして、すべてを受け入れる、すべてをこの肯定する、受容していく、それが愛するというこのことでこのあります。私はそんなことはできない、私にできるはずがない、そうではないのであります。神様から与えられた可能性をあなたが、私が現に今持っているのでありますから、 それを私たちが否定的な不信仰によってそれをこの否定しない限りは私たちはできるものであります。そのことでですね、このしっかりとこの信じてですね、神から与えられているこの可能性、私たちは愛することができる、愛されているだけではない、私たちも神と共に人を愛し、この世を愛し、神を愛することができる、そのようなですね、確信をですね、お互いにこのしっかりとこの持ちたいと思うのでこのあります。すべて愛するものは神から生まれたものであって神を知っている、愛さないものは神を知らない。救われるということは愛される、もちろんそうです、愛されると同時に愛することであります。愛さないものは神を知らない。私は神を知っていると言って兄弟を憎む者はそれは偽りであると、ヨハネの手紙を書いた著者長老ヨハネはこのように言っております。決してこれはですね、私が今申し上げていることは決して立法ではないのであります。愛さなければならない、そのようにしなければならない、受け入れなければならないというのではないのです。喜んでそれをすることができる可能性を私たちは現に今持っているのであります。それをこの自覚してそれをこの用いていくことが本当にこの大切なことではないでしょうか。一人のですね、がんに侵されて間もなく世を去ろうとしている女性、この方はですね、家庭あの若いあの主婦の方でありますけれども、その方が間もなくですね、世を去ろうとしている時にですね、このようなことを言いました。人生は美しい、世界は美しい、神は美しいから。人生は美しい、世界は美しい、神は美しいから。これがですね、万事が益となるということではないでしょうか。皆さんの上に主の恵みと祝福が豊かにありますように感謝します。